ボードゲームで遊ぶときって、最初に分厚いルールブックを隅から隅まで読み込むタイプですか？それとも、とりあえずサイコロを振って痛い目を見ながら、あ、そういうルールねって覚えていくタイプですか？
ああ、私は間違いなく最初に熟読してシステムを理解するタイプですね。
あ、やっぱりそうですか。
特に自分の全財産とかその後の人生の何十年かがかかっているような、そういう巨大なゲームならなおさらですよ。ルールを知らないまま盤面に立つなんて、ちょっと恐ろしすぎますから。
ですよね。いやでも私たちが人生で一番大きな買い物である家ですよね。それを買うとき、あるいはその家が建つ町を選ぶときって、実はものすごく多くの人が本当のルールをよく知らないまま、とりあえずサイコロを振ってしまっている気がするんですよね。
まあ、おっしゃる通りですね。目の前にある綺麗な間取り図とか、駅からの近さといった目に見えやすい表面的な情報だから判断してしまいがちじゃないですか。
はい、そうですね。
でも、その日常的な景色の裏側には、緻密に計算された法規制とか国家レベルの都市計画という非常に巨大で見えないルールが確実に働いているんです。
だからこそ今回はまさにその日本の不動産と街づくりの見えないルール、これを徹底的に解剖していこうと思います。この深掘りを通して皆さんもゲームの全体像が見えるようになるはずです。
非常に重要なテーマですね。
ただ今日テーブルに積んでいただいた資料の山を見た時、正直めまいがしましたよ。国土交通省の都市計画に関する分厚いレポートから始まって、
はい。
あとは消費者保護のための宅建業法とか、さらに税制、フラット35のような金融の仕組みまで、これ一見すると全然別のカテゴリーの書類に見えますよね。
そう見えるかもしれませんね。でも実は全部一つの巨大なゲームのルールブック、それを構成しているパーツなんですよ。
なるほど。これを聞いているあなたも、この見えないルールを知れば、明日から街を歩く時の景色が全く違って見えるはずです。よし、早速この複雑なシステムを紐解いていきましょうか。
はい、行きましょう。では、いきなり家というそのミクロな話をする前に、まずはゲームの盤面そのものが今どう変わろうとしているのか、そこから見ていきましょうか。
はい、盤面、つまり私たちが住む町の形ですね。
ええ、マクロな視点ですね。
ここで私がすごく、腑に落ちたなって思ったのが、国土交通省が進めているコンパクトプラスネットワークっていう概念なんです。
はいはい、都市の集約化ですね。
これ青森県の広めしのデータを見てハッとしたんですよね。広めしって、雪国じゃないですか。
そうですね、雪対策が必須の地域です。
これまで町が郊外に広がっていたせいで、多い都市だと除雪費用だけで20億円もかかっていたそうなんですよ。20億ですよ。
地方自治体にとって、そのインフラ維持費としての20億っていうのは、もう死活問題ですよね。
そうなんですよ。そこで市は公共交通機関の沿線に人を集める、つまり居住エリアを誘導する政策を取ったんですよね。
ええ、結果としてどうなりましたか？
その結果、除雪費用が約1.7億円へと劇的に削減されたんです。
10分の1以下ですね。それはすごい。
さらに学生の公共交通の利用率も54%から66%に上がっている。これって単にエコな街づくりみたいな綺麗な話じゃなくて、財政破綻を防ぐための止血ですよね。
まさにその通りです。日本全体が人口減少フェーズに入っている現在、これまでのように街が無限に拡大していくことを前提としたインフラの維持は、もはや物理的にも財政的にも不可能ですから。
なるほど。
だからこそ、都市機能を中心部に集約化する、選択と集中を行わざるを得ないわけです。
広島市では街を使い倒すっていうコンセプトで、未活用の赤レンガ倉庫を、PFI 事業で美術館へリノベーションした事例もありましたよね。
はい、ありましたね。
この PFI って行政の文書でよく見かけますけど、要するにどういう仕組みなんですか？
PFI というのは、簡単に言えば公共施設を作る、あるいは運営するにあたって、民間の資金やノウハウを活用する手法のことです。
民間の力を借りる。
と、行政がゼロから箱物を立てて赤字を垂れ流す猶予はもうないんですよね。なので、民間企業に投資してもらい、ビジネスとして成立させながら公共サービスを維持する。これもまた縮小する都市の生存戦略の一つです。
なるほど。予算がない中での正の陣なんですね。ただ山形県鶴岡市の事例を見ていて、ちょっと立ち止まってしまったんですよ。
と言いますと？
鶴岡市では 郊外の開発を厳しく制限する線引きという手法を導入して、郊外の開発許可面積を年間 2.8 ヘクタールから 0.9 ヘクタールへと激減させていますよね。
はい、かなり大胆な抑制策ですね。
一方で中心地には大学の研究所とかサイエンスパークを作って人を集めている。これって見方によっては行政がここから外には家を建てるな、ここに住めって強制しているようにも見えませんか？
ああ、なるほど。
個人の居住の自由に対するかなり強力な制限じゃないかなって。
非常に鋭い指摘ですね。確かに行政が引いた線の内側と外側で土地の扱いはもう天と地ほど変わってしまいます。
ですよね。
しかし広い視野で因果関係を見てみると、なぜそこまで強い制限が必要なのかが見えてくるんですよ。
というのは？
もし町がまばらに広がり続ければ、将来的に郊外の水道管の修繕とか、あとはゴミ収集車の巡回すら維持できなくなります。
ああ、人が散らばっているとコストがかかりすぎるから。
そうです。だから強制というよりは限定的なリソースで住民サービスを未来の世代まで担保するためのトリアージュ、つまり優先順位付けに近いですね。
トリアージですか。ああ、それ例えるなら冬の底冷えする大きな家で、使っていない部屋まで全部暖房をつけるのをやめて、家族全員で暖かいリビングに集まろうみたいな話ですね。
ええ、まさに。
そうしないと家全体が凍れてしまうからっていう。
その比喩はとても的確だと思います。インフラを維持するコストを極限まで抑えつつ、中心部の熱量を高める。それがコンパクトシティの正体なんですよ。
なるほど。さて、そうやってゲームの盤面が小さくなり、リビングルーム、つまり都市の中心部に価値が集中していくとどうなるか。当然そこの不動産をめぐる取引はより熾烈でハイリスクなものになりますよね。
間違いなくそうなりますね。
そこで私たちが悪質なプレイヤーから守るための盾が必要になる。ここからミクロなルールの話に入っていきたいんですが。
ええ、そこで大きな力を発揮するのが不動産表示の公正競争規約とか宅地建物取引業法、いわゆる宅建業法といったルール群ですね。
今回不動産の広告ルールを見ていて、日本って世界的に見ても異常なほど厳格なんだなって驚いたんですよ。
ああ、表示規約ですね。例えばどのあたりが気になりましたか？
例えば新築という言葉の定義です。これ単に新しく建てただけではダメなんですよね。
ええ、そうですね。
建築工事完了後1年未満であり、かつこれまで誰も住んだことがない物件しか新築と呼べない。どんなにピカピカでも誰かが一日でも寝泊まりしたら、その瞬間に新築ではなくなるっていう。
なぜそこまで言葉の定義にこだわるのか。それは日本の不動産市場がいかに情報の非対称性を利用したビジネスによって歪められてきたかという歴史の裏返しなんですよ。
情報の非対称性ですか？
はい。毎日何十件も物件をさばいているプロの業者と、一生に数回しか家を買わない一般の消費者とでは、持っている知識や情報量に天と地ほどの差がありますよね。
確かに。素人が建物の構造体力とか権利関係の複雑なリスクを自力で見抜くのはまあ不可能ですもんね。
だからこそ宅建業法という分厚い盾があるわけです。
法律の条文を見ていて面白かったんですが、宅建業法って消費者を守るための物理的な縛りがすごいじゃないですか。
物理的な縛りというと、例えば第35条の重要事項説明とかですか？
そうです、そうです。契約前に宅地建物取引士が重要事項を説明する義務。これ単なる書類の読み上げじゃなくて、プロが責任を持ってこの物件のやばいところも含めて全部開示させる仕組みですよね。
その通りです。重要事項説明は後からそんなの聞いてないぞというトラブルを防ぐための強制的な情報共有のプロセスなんですよ。さらに第41条の手付金等の保全措置も非常に重要です。
ああ、未完成のマンションとかを買うときに、お金を払った直後に業者が倒産して持ち逃げされるのを防ぐルールですね。
はい、銀行等との保証委託契約など厳重なバックアップ措置を講じなければ、業者はそもそも手付金を受け継ってはいけないことになっています。
ほう、
これも業者の信用リスクを消費者に吹かせないための強力な防波堤ですね。
なるほど。あと私が今回一番ああなるほどって思ったのが、第46条にある仲介手数料なんかの報酬の額の制限なんですよ。
ああ、仲介手数料の上限の話ですね。
はい、業者が受け取れる上限を国土交通大臣が定めていて、しかもそれを事務所の見やすい場所にデカデカと掲示しなければいけない。
そうですね、法律で義務付けられています。
これ計算式も決まってるんですよね。即算式っていうやつで、 売買だと物件価格の 3% プラス6万円、それに消費税でしたっけ？
はい、よくご存知ですね。400万円を超える物件の売買の基本ルールです。
で、売買と賃貸では上限が違っていて、賃貸の場合は原則として家賃の1ヶ月分まで。で、なぜ価格まで国が細かくコントロールするのか不思議あったんですが、これってつまり規制がないと情報の非対称性につけ込むんで、いくらでもぼったくれる構造があるからですよね。
まさにそこが核心です。自由競争に任せきりにすると、構造的に弱い立場にある消費者が食い物にされてしまう。だからこそ市場の公正さを強制的に担保しているわけです。
なるほど。ただ最近は空き家問題とかもあるじゃないですか。すごく安い物件でもその計算式だと業者の利益が出なくて誰も扱ってくれないんじゃないですか？
お、素晴らしい視点ですね。実はそこには特例があるんですよ。800万円以下の低廉な空き家などを売却する場合、売り主側からは最大30万円プラス消費税まで報酬を受け取れるようになっています。
ああ、そうなんですか。
はい、これはご推察の通り、空き家の流通を促進するために業者の調査費用などを考慮してインセンティブをつけた形ですね。
うまくできてますね。ルールを使って盤面の掃除を促しているみたいな。
ええ、まさにルールメーカーの意図が見える部分です。
あともう一つ気になってたのが、新築の家を買って万が一後から欠陥が見つかったらどうなるんだろうって。
ああ、それは非常に重要なポイントです。
そのための法律もありましたよね。住宅貸し担保履行法ですか？
はい、そうです。新築住宅の売主には引き渡しから10年間雨漏りや構造上の重要な欠陥を直す貸し担保責任があるんです。
でももしその直前に業者が倒産してたらどうなるんですか？
かつてはそれで消費者が泣き寝入りするケースが社会問題になりました。だからこの法律ができたんです。
ということは業者が潰れても大丈夫な仕組みがあると？
ええ、新築住宅を供給する業者はあらかじめ法務局に保証金を供託するか、あるいは専用の保険に入るか、このどちらかの主力確保措置を取ることが義務付けられています。
供託か保険か。なるほど。どちらにしてもあらかじめ修理代のプールが確保されているってことですね。一生の買い物だから、そこまで手厚い盾があるのは本当に安心です。
そうですね。これを聞いている皆さんも、今後不動産屋さんに行くことがあったら、壁に貼ってある報酬額の掲示板や資格を持った取引士が出てきて説明するプロセス、さらには貸し担保の保険の有無などがいかに自分を守るための鎧として機能しているか実感できるはずです。
さて、マクロな街の変化を理解し、ミクロな法律の盾を装備した、物件を見つけて契約も済ませた、でも最後に立ち下がる最大のボスがいますよね。
最大のボスですか？
お金です。
ああ、不動産取得税や住宅ローンといった金融のフェーズですね。
はい、ここまでの話を踏まえて税金やローンの資料を読むと、全く見え方が変わってきてゾクゾクしたんですよ。
ほう、例えばどのあたりでしょうか？
例えば不動産取得税、これって実際の購入価格じゃなくて、総務大臣が定めた固定資産評価額をベースに計算されますよね。
そうですね。
しかも一定の要件を満たす新築住宅の場合、評価額から1200万円もの巨大な控除が受けられる。環境配慮型の住宅ならさらに優遇される。これ単なるマイホーム応援キャンペーンじゃないですよね。
気づきましたか？その税の控除は単なるお金の計算ではありません。
ええ、これってつまり国がこういうサイズもこういう環境性能の持った家を建てなさいと誘導するための巨大な人参じゃないですか。
そういうことになりますね。
ローンもそうです。住宅金融支援機構が提供するフラット35、全期間固定金利で安心という顔をしていますが、裏側の仕組みがすごくて。
はい、フラット35の資金調達の仕組みですね。
民間銀行が貸し出したローン債券を集めて MBS という形で投資家に売っているんですよね。この MBS って具体的にはどういう動きをしているんですか？
MBS、つまり資産担保証券ですね。難しく聞こえますが、要するにこういうことです。銀行は皆さんにお金を貸しますが、35年も資金が返ってくるのを待っていたら次のお金を貸せませんよね。
確かに銀行の資金がショートしちゃいますね。
そこで皆さんのローン債券を何千件と束ねて証券化し、それを世界中の機関投資家や年金基金などに買ってもらうんです。
ということは、私が郊外に買った小さなマイホームの住宅ローンが巡り巡って地球の裏側にいる投資家の資金運用と直接リンクしているってことですか？
そういうことです。グローバルな金融市場から資金を調達しているからこそ、長期固定という安定した金利を提供できるわけです。 そしてフラット35を利用するためには独自の厳しい技術基準をクリアした家でなければなりません。
そこですよね。断熱性や耐久性など一定のクオリティを満たさないと、そもそもフラット35の安い金利でお金を借りられない。
ええ、おっしゃる通りです。
これに加えて断信、団体信用生命保険という借入者に万が一のことがあったらローンがゼロになる究極のセーフティーネットも組み合わさっている。
そうですね、断信の安心感は非常に大きいです。
これらを総合すると国は直接こういう家を建てろとは命令しないわけですよ。
はい。
でも税金の1200万控除とかフラット35の低金利、そして断信という最強のインセンティブを目の前にぶら下げることで、私たちが自発的に国が望む長寿命でエコな家を選ぶように仕向けている。これ完璧にデザインされたパターナリズム、つまり温情主義的な介入ですよね。
お見事です。冒頭のコンパクトシティの話につながりますが、国は持続可能な都市を作るために良質なストックとなる家をインフラが維持できるエリアに集めたいんです。
なるほど。
そのために法規制という無知と税制や金融という飴を使ってゲームのプレイヤーである私たちを誘導しているのです。
いや、不動産を探すって単に自分の好みの間取りとか駅徒歩何分かなっていう物件探しだと思ってましたよ。
多くの方がそう思っていますね。
でも実際にはコンパクトプラスネットワークという縮小していく壮大なゲームボードの上で、宅建業法という厳格なルールブックを武器に身を守りながら、税制やローンという金融インセンティブを把握して最適解を見つける極めて高度な知的ゲームだったんですね。
ええ。そして忘れてはいけないのは、このゲームのルールも盤面自体も人口動態や経済状況に合わせて常にアップデートされ続けているということです。
確かに。今日この全体像が見えたことで、街を歩く時の解像度が劇的に上がりました。
それは良かったです。
なぜあのエリアに新しいマンションが密集しているのか、なぜハウスメーカーがこぞってエコ住宅を推してくるのか、その背後にある国家の意図がはっきりと読めますね。
今回の分析でルールと盤面のつながりは明確になりました。しかしシステム全体を俯瞰すると、最後に非常に重いある問いが浮かんできます。
問いですか？と言いますと、
今回学んだように都市機能を中心部に集中させ、コンパクトな街を作るのが今後のトレンドであり、国家としての合理的な生存戦略です。
はい、そうですね。
行政はそこにインフラ投資を集中させ、金融機関もそこを高く評価する。では、その選ばれたリビングルームの指定から外れてしまった郊外の土地は一体どうなっていくのでしょうか。
ああ、なるほど。
かつて高度経済成長期には、庭付きの広い郊外のマイホームは資産の象徴でした。しかし、行政の線引きの外側になり、インフラの維持も後回しにされ、人も減っていく。そうなった時、その土地は将来どうなるか。
価値が下がるだけじゃ済まないってことですか？
ええ。価値を生まないどころか、所有しているだけで固定資産税や草むしりなどの管理コストだけを永遠に吸い取る自然に還るべき不動産、つまりマイナスの不動産として扱われるようになるかもしれない。
不動産ですか？
売ろうにも買い手がつかず、手放したくても手放せない。最終的には土地の所有権という絶対的だった概念そのものが根本から揺らいでいく日が来るのかもしれません。さて、あなたのご実家や今買おうとしているその家は果たしてどちらのエリアに入っているでしょうか。
うわー、それは背筋が凍るような、でも絶対に目を背けてはいけない究極の問いですね。盤面が小さくなっていくゲームにおいて、自分がどこに駒を置いているのか。
ええ、
サイコロを振って家を買ってしまってから、こんなルール知らなかったでは遅いんですもんね。
そういうことです。
盤面がどう変わろうとしているのか、見えないルールをしっかりと理解した上で自分自身の人生の駒を進めていかなければいけませんね。今回は日本の不動産と街づくりの見えないルールについて徹底解説しました。これを機にあなたもぜひご自身の立ち位置と足元の盤面を確認してみてください。